特集、障害がある人もない人もお互いに尊重し合う社会へ。障害には生まれつきのものもあれば、病気や事故、年を取ることなどによって発生するものもあります。そのため誰もが当事者になる可能性のある身近なものです。障害のある人は日常生活の中で不便や困難を感じる場面がたくさんあります。また障害の正しい知識が知られていなかったり、外見から障害の状況がわからなかったりして周りから誤解されることもあります。この特集を通して少しでも自分ができることは何だろうと考えてみてください。12月3日から9日は障害者週間。障害者への理解を深めるだけでなく、障害者があらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的に定められています。当事者の声。中島昌司さん、瀬戸市障害者地域自立支援委員会委員、アクティブ社楽代表。まずは目を合わせて挨拶を。高校1年生の時、スポーツ事故で頸髄を損傷して1年半入院しました。その時の校長が、あなたが戻ってくることで車椅子にも対応した学校になることができる。次の人のためにも戻ってきなさい、とおっしゃってくださり、その後、校舎内にエレベーターがつき、行き来が自由になって快適に過ごすことができました。忘れられない出来事は、子連れのお母さんに、言うことを聞かないとあんな風になっちゃうよ、と言われたことです。その時は悔しくて言い返そうかとも思いましたが、ふと、あの子がもし車椅子で生活することになったらどんな気持ちになるだろうと思い立ち、学校で福祉を教える活動に参加し始めました。現在はアクティブ社楽の代表をしています。子どもたちには車椅子の人を見かけたらまずは目を合わせて挨拶をしましょうと教えています。よく街中で何かお手伝いしましょうかと声かけされますが、そういう時は大抵手伝ってほしいことがなく断りづらいし、断られた方は次の声かけがしづらくなりますよね。なのでまず挨拶なんです。誰でも高齢になれば体のあちこちが悪くなり、感情の制御が難しくなるかもしれませんよね。だから障害のことは高齢者をはじめ全ての市民に関わることだと思って活動しています。当事者の声。井上武弘さん、瀬戸市障害者地域自立支援委員会委員、シンセサイズチューブ代表。自然に接してほしいなと思います。17歳の時に統合失調症になりました。主な症状は関係妄想で、自分に無関係な事柄も関係づけてしまうことです。当初は病気の自覚がなく、薬も飲んだり飲まなかったりといった生活でした。30代の頃、一人旅で行った北海道で一緒にアルバイトをした人たちには、みんな帰る家があったり、目的があったりして、自分はこのままでいいのかなと思い、病気と向き合う決心がつき、戻ってから7ヶ月間、任意入院をしました。若い頃に社会的な経験が乏しいので、人とのコミュニケーションが取りづらいことが大変でしたね。一番支えになってくれたのは奥さんです。人間的な成長を助けてくれたし、関係妄想のことも一つ一つ答えてくれて、私の妄想と現実の境目をクリアにしてくれました。今ではほぼ寛解という状態で落ち着いています。現在はシンセサイズチューブの代表として、月1回安らぎ会館で本音の話し合いができたり、横のつながりを作ったりできる当事者の会を開催しています。 障害も個性の一つという考え方もありますよね。精神障害者は不自然なところがあるかもしれないですが、同じ人として自然に接してほしいなと思います。当事者家族の声。池戸智美さん、瀬戸市障害者地域自立支援委員会副委員長、瀬戸市手をつなぐ育成会会長。好きなことを経験し選択できる場が広がってほしい。娘は当時世界で報告例が100例ほどしかないと言われていた染色体起因障害21リングモノソミで、重度の知的障害と体幹機能障害があります。近隣市の特別支援学校に小学部から高等部まで12年間通い、現在は市内の生活介護事業所に通っています。私自身、娘から学ぶことがたくさんあると感じます。例えば、お店にたくさんの品物が並んでいると楽しいですが、見方を変えると車椅子の人には通りにくいかもしれないし、たくさんあることで選べなくなってしまう人もいるかもしれない。娘と一緒にいることで自分とは異なる視点を持てるようになったと思います。障害者は学校を卒業すると健常者と比べていろいろな経験をする機会が減ることが多いと思います。でも経験をしないと選択するのが難しい。娘の障害は重度ですが、地域の成人式にも行きましたし、選挙にも欠かさず行っています。障害があっても当たり前のことを諦めることなく生きていける社会であってほしいと思います。障害者だって好きなこと、やりたいことはいろいろ。誰もが自分の好きなことを経験し選択できる、そんな場が広がることを願っています。そしてそんな姿を温かく見守ってほしいと思います。以上、担当は中島美智子でした。
瀬戸市障害者相談支援センター。障害がある方と障害児、その不安がある方やそのご家族から生活面で生じる心配事や希望についての相談に応じています。森博之さん、瀬戸市障害者相談支援センターセンター長。一人で抱え込まないで一緒に考えていきませんか。相談窓口とつながっていない方もたくさんいると思います。電話や対面での相談を負担に思う方、自身で困り感を表せない方でも、相談先はいろいろあるので、誰かとどこかで緩やかにでも良いのでつながってもらえることを願っています。そして周りに悩んでいる方がいたら、相談先があることをそっと伝えてもらえるとありがたいです。どうか一人で抱え込まないでください。決して一人ではありませんよ。困っていることや不安なことなどを話し合いながら一緒に考えていきませんか。藤掛純子さん、瀬戸市障害者相談支援センター児童担当。身近な理解が子どもの育ちを支えられる。相談者の中には家族や通う場、近所などお子さんが身近に関わる人からの理解が得られず、子育てに孤軍奮闘されている方も少なくありません。そのためお子さんへの直接的な支援だけでなく、こういうサポートがあればその子が力を発揮しやすくなるといったことを周囲へ伝える支援や、環境を変える支援なども一緒に考えていきます。そして職場で話を聞いてくれたり、子ども中心の働き方を理解してくれるだけでも支えになることもあります。周りの方は専門的な知識がなくても、こうして子どもの育ちや将来に関わっていくことができたらいいですね。相談窓口。 障害福祉サービス全般、社会福祉課、電話 88-2612、市役所2階。瀬戸市障害者相談支援センター。障害のある方、18歳以上、電話 84-0606、市役所2階。児童18歳未満、電話 41-8083、宮脇町48。安らぎ障害者相談支援センター、相談介護グループ、電話 84-2287、川端町 1-31。支援や取り組み、手話通訳者の設置、場所、市役所、社会福祉課、月曜日、水曜日、金曜日、午前9時から午後2時、公的機関での手続きや医療機関の受診などのため、手話通訳者か、要約筆記者の無料派遣も行っています。事前申し込み必要。IT 化でバリアフリー、デジタル障害者手帳、未来路 ID、身体障害者手帳などの情報をスマホアプリで使用できます。なお、障害者割引も利用可能。図書館の電子書籍、パソコン、スマホで電子書籍を借りることができます。広報瀬戸の転訳・音訳。転訳、市役所1階情報コーナーに設置しています。音訳、ホームページから聞くことができます。障害のある人に関係するマーク。なお、マークは一部です。身体障害者標識。肢体不自由の人が運転する車に表示するマーク。聴覚障害者標識。聴覚障害者が運転する車に表示するマーク。ハートプラスマーク、身体内部に障害がある人を表すマーク。耳マーク、聞こえが不自由な人への配慮を表すマーク。障害者のための国際シンボルマーク、障害者が利用できる施設であることを表すマーク。なお、車椅子の方限定ではありません。盲人のための国際シンボルマーク、視覚障害者の安全に考慮された設備などにつけられるマーク、ヘルプマーク、義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、妊娠初期の人などが外見からわからなくても援助や配慮を必要としている人を表すマーク、オストメイトマーク、排泄機能に障害があり、人工肛門、人工膀胱を増設している人、オストメイトに対応したトイレがあることや、その人を表すマーク。補助犬マーク、盲導犬、介助犬、聴導犬の同伴の受け入れを啓発するマーク。以上、担当は井上由紀子でした。